夏、寛大に。やれやれ、間延びした春になりました。夏はサクサク抜けましょう。ただ一種のみですが、擬人法というよりは、ほとんど読み手の思いそのものを、ホタルに委ねたものにすぎません。泣く声も聞こえぬものの悲しきは、忍びにもゆる、ホタルなりけり。泣く声も聞こえぬものの悲しきは、忍びにもゆるホタルなりけり。藤原高遠。皆様はご存知でしょうか。ホタルは泣かないということを。笑える人は誠に結構ですが、ホタルなど自然の中に見たこともない人もある世ならば、せめてもその姿を動画などでチェックしてみるのも悪くはありません。写真も動画も実物には遠く及びませんが、見ないよりははるかに勝ること、料理のレシピのごとくです。泣かないゆえに、泣く声も聞こえぬものの、と読まれるわけですが、虫や動物の鳴く声と人の鳴く声が重ね合わされることは、和歌の表現の基本中の基本となります。それでこの和歌は、泣いている声すら聞こえないものの悲しみは、密かに燃えているような蛍なのです。といった意味になるわけです。さて、大和の蛍の灯火は、嬉しくてワクワクとしたイメージよりも、儚くて寂しげで、慈しみを持って眺めたくなるような、密かに思いを出して燃えているような、そんなセンチメンタリズムと結びついています。そのかすかな光が恋の灯火に重ねられることも、和歌の表現としてはおなじみです。するとこの和歌は、嘆きすら相手に届かないものの悲しみ、それは密かに燃え続ける蛍のような恋の灯火です。といった意味になるでしょうか。ちなみにこの和歌を読んだ藤原高遠、949から1013という人、当時としては、笛の名手として、高い名声を誇っていました。彼に限らず、多芸の中の一つの才能としての和歌、というような歌人は、この時代には、極めて多いのが特徴です。和歌を読んでいる間だけは、誰もが歌人と呼ばれうる、そんなイメージかもしれませんが、それは、社会生活の一部であったのであって、そこから離れた趣味であったわけではありません。12世紀頃に華やいだフランスのトルバドゥールの音楽が、専業の吟遊詩人の歌ではなく、歌っている間だけは誰もがトルバドゥールと呼ばれたのとちょっと似ているかもしれませんね。秋、寛大さん。秋になりましたが、センチメンタルに溺れることのないよう、毅然として参りましょう。そんな時は、統治者のゆとりのようなものの感じられる、火山院に登場してもらうのが一番です。秋の夜の月に心のあくがれて、雲井に物を思う頃かな。秋の夜の月に心のあくがれて、雲井に物を思う頃かな。火山院。秋の夜の月に心は見せられて、雲の合間にあれこれと物思いをする頃になったものです。物を思うというのは何も恋でなくてもよいのです。あなたにはあなたなりの物思いがあって、 そんな物思いにふけりながらも、眺めたくなるような美しい月明かり。そんな状況を浮かべるだけで、視境も湧くような和歌ですが、せっかくですから、少しばかり知識を加えてみましょう。まず、雲糸は、雲のある空、あるいは雲そのものを指す言葉ですが、これによって、晴天ではなく、時には隠され、あるいは現れる月を眺めていることがわかりますから、時間の経過とともに変化するような、物思いの春巡とよくマッチするようです。月の光への憧れも加えるなら、なるほど、恋のイメージこそ、この和歌によく似合うものかもしれません。また、読み手が火山院であることを考慮に入れるなら、雲糸というのは夜空の雲の他に、宮中そのものを指しますから、極めてざっくばらんに、
月に見とれながら、宮中であれこれと、物思いをする時期だなぁ。
と読んでいるようにも取れるのです。雲糸のトップの人でもなければ、なかなか、こう応用には読めないものですが、今日の私たちから眺めると、それが、思いをストレートに読んだような、心地よいフレーズとなって響いてくる。そこに、この和歌の魅力があるのです。ちなみに火山院はこの頃湿気を控えていて、この月には仏教の意味も込められているといいます。それだと恋とはまた違った憧れや物思いが湧いてくることでしょうが、いずれにせよこの和歌の魅力は物思いの内容が聞き手に委ねられていることにあるのであって、これを具体的に定めたような解説は、興ざめを引き起こすには違いありません。さて、次は月とともに秋を代表する萩の歌。かと思いきや、似た感じでありながら、萩よりもすさんだ風景に置かれるような、荻を歌った和歌を眺めてみることにいたします。荻の葉に、こと問う人も泣き者を、来る秋ごとに、そよとをこたうる。荻の葉に、こと問う人も泣き者を、来る秋ごとに、そよとをこたうる。厚助を、荻の姿の浮かばない人は、とりあえず、すすきを浮かべましょう。また、すすきさえ浮かばない人は、せめてお月見の時くらいは、スーパーやホームセンターの植物コーナーに顔を覗かせたらよいでしょう。それでもわからなければ、検索にかけるだけのことですが、かけさえすればたちまち、ああ、こんなの見たことあるな、と思うには違いありません。そこから初めてくださって、いつしか荻を、眺められたらそれで良いのです。とりあえず今は、そんな荻が雑草のように一面に生えている様子を思い浮かべながら、こんな荒れた野原の荻の葉に何かを尋ねる人など、ここには誰もいないのに、ねえ、どうしてだろう。荻は秋が来るたびに風に吹かれながら、そうだよ。そうだよなんて、うなずくみたいになびくのでしょうか。これはただ、荻の葉が秋風に首を垂れるようになびくのを、誰かに何かを聞かれて、しきりにうなずいている様子に見立てたものにすぎません。そよとこたうるは、そよそよとした風と葉の響きであり、同時に、そうだそうだ、という返事を擬人化したものでもあるわけです。もう一つだけ秋の和歌を眺めてみましょうか。伊豆方に秋の行くらん、我が宿に今宵ばかりの雨宿りせよ。 水方に秋のゆくらん。我が宿に今宵ばかりは雨宿りせよ。藤原の金刀。一体どこへ秋は行くのだろう。そして閉ざされた冬は訪れるのだろう。どうか私の宿に今夜くらいは、やがて来るしぐれやあられを避けるみたいに、雨宿りをしてとどまってほしい。藤原の金刀。966から1041という人は、周囲和歌集と切り離せない人物ですが、多くの和歌のアンソロジーを生みなし、また、和漢漏洩集のような漢詩と和歌の選集を残し、後世に大きな影響を与えたプロフェッショナルな歌人です。けれども、彼の和歌は、あるいは紀貫之を称えても、藤原の定家を称えても、藤原の金刀ばかりは素通りするようにさえ思われて、それは紀貫之や定家の和歌が表現が華やかでジェスチャーが大きく、つまりは演技派の歌人であるのに対して、この藤原の金刀という人は日常のさりげない身振り以上のものを嫌うというか、技巧性を避けたところに真の詩情は息づいているのだ、そう信じきっていたというか、ちょっと読み流したくらいでは何の取り柄もないように感じられる和歌をばかり創作しているからに違いありません。ここでも、秋よどこへ行ってしまうのか、どうか今夜だけでもとどまっていてほしい、そんな誰にでも浮かびそうな即興的な思いをすらすらと書き記しただけのように思えて、つい読み流してしまいそうです。けれどもわざわざ雨宿りという表現が選び取られていることを悟るとき、それが冬の到来を告げるしぐれやあられから秋をかくまってやりたいという読み手の真心が込められていることに気づきます。なかなかどうして繊細な心づくしのようにも思えてくるのです。この和歌を金刀教が作ったかどうかはともかく、このような控えめな表現こそ彼の好むところであったのは事実ですから、安心して次のコラムをお読みください。実はこの和歌はもともと、雨の中に焼き尽きるということを読める。伊豆方に秋のゆくらん。我が宿に今宵ばかりは雨宿りせよ。伊豆方に秋のゆくらん。我が宿に今宵ばかりは雨宿りせよ。源常信。として、金曜和歌集のうち、初めて帝に提出された書道本の中に、秋を締めくくる一つ前の和歌として置かれていたものでした。注目すべきは、作者が源常信とされていることです。ところがこの和歌は、世に知れ渡った二度目の騒乱による一般的な金曜和歌集には採用されませんでした。それがどうしてだか、広まることのなかった幻の金曜和歌集三層本では、秋を締めくくる大切な和歌として取り上げられ、雨の中に焼き尽きるということを読める。伊豆方に秋のゆくらん。我が宿に今宵ばかりの雨宿りせよ。藤原の金刀と金刀教の名で登場するのです。そしてさらに詩歌集においては、やはり秋を締めくくる和歌として置かれるとともに、結句の部分が、雨宿りせで、に変更されているのですが、それもまた、書本によって違いが見られます。今回の紹介では、雨宿りせよを採用しましたが、最後をせで と締めくくると、今宵限りの雨宿りすらせずに、秋はどこかへ行ってしまった、という和歌になり、それもまた魅力的なもののように思われますが、それはさておき。作者が途中で変わったり、その表現が変化するのは、必ずしも情報の未発達や手違いが原因ではありません。当時なりの交渉や編集方針に基づいて明確になされたものも多いでしょう。ただ問題なのは、オリジナルを書き写して継承する間に見られる手違いや善意の書き換えがオリジナルの姿をわからなくしていることが古文においては非常に多く、容易に踏み込める問題ではないのです。オリジナルの言葉が定まりきらないもの、作者が不明瞭なものは、八大集の中でも時折見られ、また、柿の元の人丸の作品とされる和歌のように、勝手な推量や思いを委ねるみたいに、作者不詳の古歌が人丸の和歌とされているような例も見られます。これは積極的な作者創作と言ってよいかもしれませんが、深入りは避けたいと思います。冬、巻第四。月は秋こそことに勝りけれ、そうであるならば、その影を閉ざそうとするしぐれこそ、冬の到来を告げるものでしょうか。いおりさす、奈良の木陰に漏る月の、曇ると見れば、しぐれ降るなり。いおりさす、奈良の木陰に漏る月の、曇ると見れば、しぐれ降るなり。繊細商人。いおりへと差し込んでくる奈良の木陰から、漏れてくる月の光が、曇ったかと気づけば、しぐれが降り始めたのです。いおりといえば、ようやく、夜露をしのげるくらいの粗末なボロ屋です。人里から離れ、自然の中にポツンとある、ちょうどこの作者のような、僧侶の住むあばら屋のようなもの。そんなイメージで、この和歌を眺めてみましょう。いおりの近くには奈良の木があって、色づいた葉をかろうじて残しているようなあたりから、月の光が差し込んでくる。それが窓からなのか、壁や天井の隙間なのか、それはわかりませんが、それが読み手の床のあたりを照らし出し、冷たい風に震えるような奈良の梢に合わせて、不安定にうごめいているようです。通り雨には風が寄り添うものですから、しぐれを前に、わざわざ梢を通して眺めた月の光には、そのような印象がこもります。その月影が途切れたと思って、はっと見上げたら、たちまち冬のにわか雨、すなわち、しぐれが降ってきた、そのような構図です。さて、この和歌は、言葉においては、上の句で、性的な状態を提示していますが、それが、下の句に入るや否や、曇ったと見えたら、しぐれが降り出した、と胴体へと導かれます。しかも上の句は、描写に遠近法を駆使して、デッサンの構図も複雑です。この静的描写、時のない状態から、時間と事象が動き出し、降り始めたしぐれを描き出す締めくくりへの、クライマックスの形成は見事です。ゆっくり眺めてみましょうか。まずこの和歌は、いおりに差し込んだ月影と、それを眺めている私。もちろん、直接見ていても良いのですが、四句目に、はっと気づかされた印象とともに、曇ると思って眺めれば、というニュアンスがこもりますから、おそらくは、読み手の視線は、床のあたりにあって、寒さに震えながら、物思いにでもふけっているように思われます。その情景のまま膠着して、それは 上の句では動きません。その除し方、よりに差し込んでいる奈良の木陰から漏れくる月の光という描写の仕方も、すでに分かっている事実を静的に説明したような印象ですから、ますます読み手が床の一点でも眺めながら、寂しさでも噛みしめているように思われてきます。なるほど、風はあるのかもしれませんが、それもまた和歌の言葉からは伝わってこないものですから、聞かされた印象としては、音声もない静寂の、すなわち一枚の殺風景なスナップが上の句のイメージを支配しています。この静的な状態が、月影が消えるとき、一気に動き出します。まず読み手の視点が、おそらくは、あっと思った瞬間、月のあった方を眺めたように思われ、それと同時に、しぐれが降り始める。それまで感じられなかった音声も、雨の響きとなって導入されたように感じられます。一枚のスナップに事件が持ち込まれ、音声が導入されることにより、時が動き出す。劇のような生きた情景となって、私たちのイメージに刻み込まれる。それが、この和歌の最大の魅力です。けれども、それだけではありません。ここには、先ほど見た読み手の視点とは別に、和歌を聴いている側のもう一つの視点があって、それが先ほどの読み手の視点とは異なるフォーカスを宿している。つまりはフォーカスの二重性があるのです。つまり、これを聞かされる私たちは、いおり、その外にある奈良の木、その向こうにある月、という視点の移動が提出された順番に遠方へと向かい、下の句では、近景へとフォーカスを戻しながら、その月が手前の雲に隠されて、さらには、しぐれが降り始めたいおりへと、文脈通りの視点移動を行うのですが、それが、読み手の視点と異なっているために、外へ広がっていくような描写の雄大なイメージと、いおりの中でじっとしている読み手のわびしい思いとが、複雑に絡み合い、不思議な余韻を残しているように思われます。それでは、これほどまでのフォーカスを操った繊細商人というのは、言葉の魔術師でもあったのかといえば、全然そんなことはないのです。そうではなくて、実際にそのような状況に置かれていたから、ありのままを描写したに過ぎません。現実から得られる、圧倒的な描写力のことを人はリアリズムと呼ぶようですが、このような空想からではなかなか導き出されないような情景も、実景のうちにはたやすく生み出すことができるのです。彼はその時に感じた心情をどうしたら効率的に聞き手に伝えられるか、それだけを思い煩ってこの和歌を記したのではないでしょうか。そうだとしても、この和歌の見事な表現力には、何も減ずるところなどないのです。もう一つだけ、冬の和歌を見ましょうか。奥山の岩垣もみじ散り果てて、くちばが上に雪像積もれる。奥山の岩垣もみじ散り果てて、口場が上に雪像を積もれる。大江の正房。険しい奥山の岩場のもみじさえ散り果てて、朽ちたような枯葉の上にも静かに雪は降り積もる。岩垣もみじとは、岩が垣根のように覆っているあたりのもみじといった意味で、つまりは、山あいの岩なすあたりから生えている木々の紅葉した様を述べたものですが、岩垣と定めることによって、私たちの浮かべるイメージも険しい奥山へと いざなわれるようです。それが雪に閉ざされていくようなわかりやすい和歌には過ぎませんが、実はこの和歌は、奥山の岩垣もみじ散りぬべし、照る日の光見るときなくて、奥山の岩垣もみじ散りぬべし、照る日の光見るときなくて、藤原の関尾という古今和歌集の歌に基づいていて、照る日の光を見ることもなく散った岩垣もみじにも今は雪が降り積もりますと読まれたものなのです。古今和歌集は和歌をたしなむ人であれば誰もが目を通すほどの重要な歌集ですから、参照された元歌のことを知らない人はまずありません。するとこの和歌はまず元歌の光景が思い起こされて、そのような岩垣もみじさえついに雪に閉ざされるという情景がより豊かに描写されるという効果を狙ってわざと元歌を参照したものであると考えられます。このようなやり方は実は和歌の技法として知られたものでした。これを本歌取りというのですが、それについては後ほど詳しく眺めることもあるかと思われます。